松江市ツーリズムアンバサダーとして私たちができることを提案。26の提案が修学旅行中の多くの写真とともに2ページにわたって載っています。提案。私は松江の本当の魅力を知ってもらいたい。ふれあい祭りに松江の体験コーナーを作ったり、特産品の物産展をする。宣伝のチラシは自分たちで作り、ツーリズムアンバサダーとして松江の魅力を発信する。私たちが行った場所をポスターにして、展示場所を提供してもらい展示する。大口町民は松江市の魅力を知らない人が多いので、松江市の観光名所の写真展展示会を微笑みプラザや図書館で開く。松江市に行くと助成金が出ることをポスターにする。助成制度の宣伝。助成金を 1.5 から2倍ぐらい増額する。松江の食べ物が美味しかったから給食に出してもらいたい。出してほしいメニューはしじみラーメン、しじみご飯。松江で食べたご飯が美味しかったので、給食に松江のご当地メニューを作ってもらいたい。私たちが知った松江のことを広げるために小学校を訪問して授業をする。松江市の観光地や特産品を興味を引くようなムービーを作って紹介する。私は今回修学旅行へ行き、町民が全体が松江を知らない、認知度が足りないと思いました。ツーリズムアンバサダーとして松江の魅力などを書いた新聞を作り配ることを提案します。新聞は学校の資源回収のお知らせと一緒に各家庭に配ります。大口町役場やスーパーマーケットで物産展を開く。広報大口や大口町のホームページに宍道湖や松江城の写真を掲載したり、観光動画を制作して QR コードを載せて多くの人に見てもらう。松江で体験できることを大口町でもやってみる。体験すると松江の魅力を知ることができて行きたくなると思う。松江には魅力が詰まっている。松江市は自然と歴史の両方が魅力的。一番印象に残ったのは宍道湖の夕日と日本海、松江城堀川の遊覧船です。学校に人を集めて松江の魅力を伝える会をするため、リモートで松江とつなぐ。松江城のガイドの方や修学旅行に行った中学生が建築物、伝統、特産品を紹介する。松江市の代表的な木を堀尾関公園に中学生が植える。訪れた人に大口町と松江市は姉妹都市だということを知ってもらう。祭壇橋物語や堀尾金助、堀尾義治公を再認識してもらう。松江と大口の中学生が交流する。ネット環境を使って、町民が島根の温泉で作ったパックや洗顔など美容で有名なことを知らない、会に行けない人のために大口町のホームページに島根ページを作り、温泉化粧品の販売やしじみ健康づくり、しじみメニューを載せてもらう。松江市ツーリズムアンバサダーが旅行プランを考える。広報大口を使って自分たちが体験し楽しかったことをプランに入れる。1. 松江城堀川遊覧船。 2. 夕焼けの宍道湖散歩。 3. しじみ料理。 4. 日本海遊覧船釣り体験。 5. いろんな体験ができるフォーゲルパーク。大口町民が松江市を知らない人が多いので、大口町歴史民俗資料館に松江のブースを作る。大口町民に松江市の良いところをパンフレットや短くて伝わりやすい PR 動画を作る。小学生には絵本を作って PR。 松江は人が明るく温かい。大口町では見られない風景がある。宍道湖に沈む夕日など。食べ物が美味しい。そば、しじみ、カニなど。若年層は SNS で、40代以上の方は旅行に訪れてもらう。そのためには広報大口や微笑みプラザ、役場など町民がよく目にする場所に 松江市ツーリズムアンバサダーが作った新聞的なものを掲示する。松江への旅行補助金制度を増やして行きやすくする。小中学校の修学旅行。ツーリズムアンバサダーになった僕たちが修学旅行を通して分かった松江の魅力や雰囲気を町内の高齢者に話す場を作り、松江を知ってもらう。松江市の伝統的なものを作る体験を大口町で行うことで、松江市を知るきっかけとなる。水筒炉、曲がたま、和紙作り。小中学生同士、手紙のやり取りをする。広報大口に松江城について、姉妹都市について、宍道湖の伝説などを簡単な漫画にして載せる。松江市の郷土料理やお菓子作りの体験をする。そして家族にも食べてもらう。本場の料理を食べてみたいと実際に行くことになるかも。家族旅行の旅行プランを立てる。小さな子でも安心して楽しめるプランや、いろんな体験や食べ物を紹介。ツーリズムアンバサダーが大人女子20代から40代におすすめのポスターやパンフレットを作る。日々の疲れを取るため、癒される大人らしい旅行をおすすめして松江に興味を持ってもらう。以上です。広報担当、秘書広報室の江口さんと、姉妹都市提携担当、制作推進課山田さんが提案を見ている写真と会話。江口さん、中学生がこんな提案してくれましたよ。山田さん、町長にも見てもらいましょう。提案を見ている鈴木町長の写真と言葉。一生懸命考えたんだね。